恵みをいただく御言葉は吉明の3章1節から4節までです。吉明の3章1節から4節。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちが新しい地に入るときはただ先を行く祭司、そしてその祭司が運ぶものは契約の箱、御言葉の箱。私たちがただ仰ぎ見るべきは大祭司なるキリスト、信仰の創始者であり完成者であるキリストから目を離さずに、その後ろ2000キロ移動距離を保ち、それを超えず、それをフォローすることないということがなく、ただあなたに従ってのみ歩むのみです。そうして私たちは新しい地へと入っていきます。主よ、どうか私たちにこの信仰による従順と服従をしっかりと学ぶことができますように。特に新しい地へと入っていく時にはこの従順と服従をしっかりと保つことが必要です。今日このしもべの唇にあなたの命の言葉を授けてください。あなたが直接お語りください。そしてあなたの愛された生徒たちに必要な養いを今日与えてくださいますように。語るしもべの唇、喉、体を、思いと心を、またこれに預かる生徒たち一人一人の耳、心をあなたが今清めて御言葉に歩ませてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシアは、前回の箇所のところまで、遊女ラハブのところにから2人の先行が戻ってきて、今エリコまたカナンの地はこのような人々の心境である、恐れおののいている、この神の民であるイスラエルを恐れおののいて、そして、我々イスラエルの民を、待ち構えている、そういう状況だ、それを、ヨシアは聞いてきっと奮い立ったことでしょう。ただ、このヨシアたちの前に横たわっているのは、今目の前に横たわっているのはヨルダン川です。ヨルダン川、それはちょうど、春の時期で、ヘルモン山からの雪解け水が、流れていて、1年で最も川の水位が高い状況、そして水も冷たい状況、60万の人々とか、渡るには、ちょっと、そのまま渡るにはどうすればよいか、そのような状況ですね。このヨシアとそのイスラエルの民はヨルダン川の川岸まで行って、それでそれを渡る前にそこに泊まりました。 で2節、3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり民に命じて言います。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならないと。民は宿営しておりました。この川の川岸のところで、そして民が行くべきそのゴーサインは、レビ人の祭司たちが主の契約の箱を担いでいるのを見たなら、その後ろを進んでいかなければならない、すぐに出発の準備をしてその後ろを進まなければならないというものです。この契約の箱、その中には主の約束が入っております。主の御言葉、主ご自身の指の技であり、また主ご自身の筆跡である御言葉が記されております。その石の板が入っており、また主のその命の養いの印が入っております。マナの入った金の壺と、また祭司アロンの目を拭いた杖が入っております。その契約の箱の中は主の御約束が入っており、主の御言葉が入っており、主の命の約束の証拠が入っております。そして主はそのイスラエルに命を、ね、死んだも同然の杖から命の目が息く、死から命へと導いてくださるという、その証拠の品々がその契約の墓の中に入っているわけですね。それまでイスラエルの民は40年間何に導かれてきたか、荒野の中において、夜は火の柱、昼は雲の柱が、立って進む、それで導かれてきました。雲の柱、火の柱が、あるところにとどまったならば、そこに宿営して、それが立って進んでいったならば、イスラエルの民も進んでいくという非常に不思議な光景の中を進んでいきました。そして約束の地に入る段になったらですね、そうした目に見える印ではなく、そういう大いなる印、誰の目にも遠くから見ても分かるような、そういう雲の柱、火の柱の印というよりも、むしろこの民が、ね、見るべき印、それは印というよりも契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちです。契約の箱を運ぶレビ人の祭司が立っているのを見たならば、担いでいる様を見たならば、それを、ね、もう出立の準備を整えて、そしてその後ろを進んでいかなくてはなりません。その箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。1キュビットがだいたい 45.5 センチでしたか、だいたい50センチぐらい見ますと、2000キュビットはだいたい1キロぐらいですね。その1キロぐらいの距離を、その祭司たちのとの間を保っていかなくてはなりません。新しい地に入ろうとするとき、今まで慣れ親しんできた方法、目に見えるものに頼ってそれに従っていくというところから離れてですね、何を見つめて歩まなくてはならないか、それは契約の箱を担ぐ祭司です。契約の箱の中には御言葉が収められております。そしてそれを担ぐのは祭司です。皆さんにとっての大祭司はどなたでしょうか。イエス様ですね。皆さんが今進みゆくべき時、それはイエス様が進んでゆく有様を見たならば、イエス様が御言葉を担いでですね、そして進んでゆくのをもし皆さんが見たならば、もちろんそれは目に見える形では見ることはありません。ただ御言葉が、イエス様がこの御言葉だと指し示すのを感じるときは、 あるはずです。キリスト者であるならば、イエス様が今特にこの御言葉、聖書の中の、ね、まあ、今ヨシア記を読んでますけども、聖書の中のヘブル書のこの箇所を特に指し示されている気がするというのであるならば、私たちはそれを見つめてですね、行くべきです。2000キロとの距離を保って、すなわちそれを超えることなく、そしてそれに置いてけぼりにされて、ね、ただ箱だけが、御言葉だけが進んでいって、そして自分は、ね、今いるこの土地にずっととどまっているというのではないんです。御言葉が指し示された時、私たちはついていかなくてはならないんです。御言葉が指し示されたのに、2日待って3日待ってもうじーっとしていて、ただ、ね、御言葉と祭司イエス様だけが先を進んでいって、もう2000アンマ2000キュビットどころか、もう4000、6000、1万キュビットをもう進んでいっちゃったよ、ね、それではいけないんです。しっかりと2000キュビットの距離を保って進んでいくべきなんです。今私たちが行く目当てにするべきは、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストです、ね、ヘブル書の12章2節に書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。目を離してはいけないんです。もう遠く遠く、もう1キロ先どころか、ね、10キロ先、20キロ先、どんどんどんどん見えなくなっていってしまいます。だから御言葉が指し示されたのであるならば、三日坊主は良くないんですね。三日坊主しているとどんどんどんどんイエス様が先んじて進んでいって、もう見えなくなってしまって、迷子に、ね、荒野の中に取り残されてしまいます。だから怠け癖がある人、三日坊主癖がある人は特に気をつけるべきなんです。今契約の箱、それは今どこにあるのか行方不明です。でも御言葉は今皆さんの心の板に記されている、それがそういう時代です。新約時代です。新契約においてはもはや律法の石の板の中に記されるものでなく、皆さんの心の板に書き記されたものであると、エレミアの31章に書いてあります。心の板に記されて、もはや主を知れと各々互いに教える必要はないと、ね、今御言葉は皆さん一人一人の心の板に記されるものです。ですから今皆さんは、ね、目に見える印不思議、それを求めるべきではありません。本当に、ね、あるクリスチャンたちは目に見える印不思議を求めて、あっちの正解、こっちの集会、あっちの預言者、こっちの先生、そういった右往左往して、そして結局何が残ったのか、何も残らない、そういうことでただいたずらに時間とエネルギーを過ぎ去らせているような、そういう人たちもおります。でも今皆さんが歩むべきは、皆さんが目指すべきは、そうした目に見える印不思議ではありません。火の柱、雲の柱ではなく、箱を担ぐ祭司、御言葉が先んじて進むイエス・キリストはどこにおられるのか、今イエス様はどの御言葉を指し示しておられるのか、それを進んでいくべきなんです。その行くべき道を知るためであると書いてあります。それならばあなた方は今まで通ったことのない道を歩んでいくだろう。まだこの時点ではどんな道を歩んでいくのか、それは示されておりません。ただ示されているのは、箱を担ぐ祭司を見たならば2000キュビットの距離を保ちつつ、その後ろを進んでいかなくてはならないということです。その先を進んでもいけないんです。私たちは何かとですね、目に見える安心が必要なものです。昨日の御言葉の学びがイザヤ書の30章だったんですけども、そこで、イザヤ書30章の15節で、神である主は仰せられます。立 ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得ると。しかしあなた方がこれを望まなかった、ね、そのようにイザヤ書30章15節に書いてあります。この御言葉は有名でですね、立ち返って静かにすればあなた方は救われる、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る、ね、落ち着いて信頼すること、そこに力があるということ、あ、そうなんだ思っているキリスト者は多いんですが、でも実を言うとあなた方がこれを望まなかったという、ね、クリスチャンがなんと多いことでしょうか。立ち返って静かにすること、落ち着いて信頼すること、それに力があると頭では分かってるんですけど、でも実のところそれを好まないで、いや私たちは馬に乗って逃げよう、早馬に乗って逃げよう、そのようにですね、目に見える力に頼ろうとするんですね。主が仰せられたことは、立ち返って、要するに御言葉にとどまって、御言葉に悔い改めて、落ち着いて御言葉に信頼しているならば力を得る、なんですけども、早馬に乗って逃げるキリスト者が実は多いんですね。でもそんなことしたらなお追ってはもっと早いんです。そうして心が脅されて右往左往しだしてしまうとですね、一人の脅しによって千人が逃げ出し、五人の脅しによってもう山、結局山の頂にはもう旗竿ぐらいしか残っていないような、そんな悲惨な恥ずかしいありさまになってしまうんです。私たちは御言葉が示されたのであるならば、それにしっかりと信頼してですね、落ち着いてイエス様をね、早馬に乗ってなんか先んじて追い越していって、それで結局なんか川の水に飲まれたり、敵に飲まれたり、敵に追いつかれたり、ね、そんなことをしてはならないんです。御言葉が指し示されたのであるならば、しっかりと2000キュビットの距離を置いて、その御言葉なるキリストについていくべきなんです。2000キュビットの距離を保つためには、歩調をその祭司と合わせる必要があります。イエス様の歩む歩調というものがあります。その歩調に私たちは二人三脚のごとく、ね、歩調を合わせていくべきなんです。イエス様と共なる、ね、区域を追って歩む歩み、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来て休みなさい、私の区域は追いやすく、私の荷は軽いから。区域をイエス様と共に追って歩む歩みなんです。区域を追って歩むためには歩調を合わせなくては転んでしまいますね。私たちはイエス様と歩調を合わせて歩んでいくべきなんです。そうするならば、今まで通ったことのないような道を進んでいくことができる。キリストの使者の歩みはですね、そのような歩みです。目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、神様を信じる人の歩みはそのようなものです。私たちがですから御言葉を信頼して、そしてその契約の箱の中には命の養いの印が入っており、そして死から命へと新しく生まれ変わるその印も入っております。私たちが見つめて歩むべきはその神様の約束、神様は必ずマナでもって養ってくださるんだぞ、神様は必ず死から命を復活させてくださるんだ、神様は、ね、祭司たる人にこのようにしてしっかりと印を与えて権威を与えてくださる、それを見て、そして御言葉を信頼して、キリストなる大祭司が先んじて歩むのに、それを歩調を合わせて進んでいく、それならば今まで通ったことのない道を進んでいくことができる。 そしてやがてカナンの地に入っていきます。やがて敵に遭遇します。でも大祭司なるキリストが先んじて進んでいくのであるならば、私たちは恐れることはありません。主はどのようにして勝利されるのか分かりませんが、でも確実なのは勝利が待っているということです。主がヨシアに、ね、言われたこと、それはあなたの足の裏で踏むところはことごとく私が約束した通りあなた方に与えている、足の裏で踏むところはもうすでに与えられているということを信頼して、キリストと共に一歩一歩足を踏んで新しい地に足を踏み入れていく、するならばその土地はいつの間にか与えられているんです。主が皆さんに新しいことをしようとしておられるとき、新しい地を、今まで進んだことのないような新天新地を歩ませて進み行こうとしておられるとき、私たちは大祭司なるキリストの後をついていく、一歩一歩踏んでいくなら、やがてそのところは皆さんのものとなり、キリストの領土となります。どうかこのキリストに、信仰の創始者であり完成者であるイエス様についていきながら、ね、追い越すこともせず、また置いてけぼりにされることもせず、イエス様と共なる歩みをして、そしてさらに多くの領土、多くの人生の土地、獲得するべき土地をますます勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、大祭司であられるイエス様が先んじてこの御言葉だと指し示す御言葉があるのであれば、私たちはその御言葉に従って御言葉を見つめてただ歩んでいく私たちでありますように。多くの人々は印や不思議を求めます。目に見える印、また目に見えて強そうな馬、それに頼りを置きがちですが、しかし私たちがただ目指す、目に目指すはイエス・キリストの御言葉のみです。どうか私たちは御言葉の示すところを歩んでいくことができますように。御言葉が行けといえば行き、御言葉がとどまれというのであるならばとどまり、そしてイエス様が進みゆくそのところを、イエス様が勝ち取っていくその領土を、私たちも征服していくことができますように。どうかあなたにあることの信仰の従順と服従を教えてください。決してあなたの御言葉を2000アンマを乗り越えたりすることがありませんように。先頭を立って進むのはイエス様、ただあなたです。しっかりと新しい土地に入るこの段においては、しっかりとこの信仰による忍耐と従順と服従を保ちながらイエス様の後をついていって、そしてその新天新地へと私たちを導き入れてくださいますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、私たちがついていくべき大祭司なるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。アメン。